講演会の第3日目は、アドベンチスト病院の総合内科部長であります、久木田和夫先生です。少しご紹介いたします。久木田先生は私の腎臓のですね、面倒を見てくださっている先生でいらっしゃいます。教会ではですね、コワイヤーの聖歌隊員のですねリーダーをしてくださってですね、本当に美しい声でいつも私たちを楽しませてくださっております。講演会の4人の先生、最初の日の、福島先生で、昨日の森先生、そして明日の山形先生といらっしゃいますけれども、久木田先生はこの4人の先生の中でピカイチのところがあります。他の3人の先生とずば抜けて素晴らしいところは居眠りしないっていうところです。はい、教会でお話しておりますと、他の先生は本当によく眠ります。でも久木田先生はこの椅子の近くにいらっしゃってですね、ほとんど眠られません。で、他の先生はですね、もう体傾けてですね、寝ていらっしゃいます。まあ忙しいんだなって思います。お医者さんというのはですね、私たちが考えている以上にですね、本当に大変なお仕事だと思います。3人の先生は本当に一生懸命に働いておられるから眠られるんだと思います。さて、私たちは今、2時10分非常に危険な時間帯にですね、私たちは講演会を聞く時間であります。危ない時間であります。一言ではありません。そこで眠くなってきた時の少し豆知識をお伝えいたします。まず一番眠くなってきた時には大声を出す。でも講演会は無理ですので、まあ、車運転している時なんかはですね、大きな声で車の中で歌うっていうのが一番効くそうなんです。だからここでは無理です。惜しいですね。さっきの歌を歌っている時にちゃんと歌わなかった人は危ない。二つ目、眠くなったら中指のこの辺をですね、グッて押す。これが眠気を覚ますツボだと言われています。でその間にですね、耳を引っ張る、これは久木田先生に見られてしまいます。もう一つは足、靴を静かに脱いで、靴指をですねグッパッとやると効くそうです。そんな風に書いてあります。でも私は信じていません。一番眠気を覚ます皆さんがですね、眠らないで効く方法は、日頃お世話になっていらっしゃる、なっている久木田先生の愛情です。この講演会は愛情が試される講演会です。こうやって眠んないように言ってるわけですけども、効き目があったでしょうか。ちょっと喋りにくくなりましたね。すみません。はい。それでは、先生のお話、心に残る言葉です。
今の紹介の言葉でですね、どうつなげていいんだろうと悩んでるところでございますけど、はい、まあ気にしないで進めさせていただきますね。はい、昨年ですね、10月8日スウェーデンのですねカロリンスカ研究所はノーベル医学生理学賞を京都大学の iPS 細胞研究所長の山中伸弥教授とですね、イギリスのケンブリッジ大学にいらっしゃるジョン・ガードン博士には授与すると発表いたしました。まあ、よくご存知のことだと思うんですけれどもね。発表があった日のことなんですけれども、京都大学のその様子を取材するために多くの人がですね、報道陣が詰めかけてきたと言います。で、その時の様子をですね、ある記者さんがこんなふうに書いてました。会見場に用意された200近い座席も、私が着いた頃には数席空いているだけ。やっとの思いで先輩記者の分も含めて席を確保し、午後6時半の発表を待った。毎年ノーベル賞の発表が近づく9月頃から 複数のメディアの担当記者同士では、日本人受賞者出るかな、誰が一番近いんだろうと、それこそレースのようなさまざまな憶測が飛び交っている。正直なところ予想では山中さんが取るのはまだ先だろうというのが、記者同士の、共通の認識だった。というのもノーベル賞は亡くなった人に贈ることができないため、まだ50歳と若い山中さんではなく、受賞が有力視されている他の高齢の研究者が優先される可能性が高いこと、 iPS 細胞の技術が実際の医療系の現場ではまだ応用されていないことなどがネックになるんじゃないかと考えられていたからだ。しかしその予想は見事に外れてしまった。会見場で受賞を逃したときはどんな原稿がいるかなと、そういった話をですね、先輩記者と相談していたんだそうなんですけれども、ただそこにあちこちからですね、おーという歓声がですね、ほぼ同時にノーベル賞発表を伝えるスウェーデンからの中継映像も届いたんだと。でその時英語が苦手な私でもはっきりと山中という言葉を聞き取ることができたと。続いて読みますね。バタバタしていた報道陣に対し、当の山中さんは至って冷静だった。受賞の感想を聞かれても、みんなで取ったノーベル賞ですと周囲への配慮を忘れず、洗濯機を直している最中に受賞を知らされたと、笑いまで誘った。で、怒涛のようなノーベル賞関連取材の日々から約1ヶ月が過ぎました。新天地に移動した私の心の中に残る山中さんの言葉がある。私たちのゴールは患者さんを救うこと。キリッとした眼差しで断言し、何度も早く研究に戻らなくてはと口にした。ノーベル賞という最高の栄誉を手にしながら苦しむ人を救うという思いを貫く山中さんに、並々ならぬ意志の強さを感じた。強い印象を与えることについてですね、金銭に触れるという言葉がありますね。金銭、もともとは琴の糸のことですが、それを物事に感動する心の奥の心情を表すものとして比喩的に表した、あるいは用いる言葉ですね。平成19年ですか、ね、今から6年前ですか、国語に関する世論調査というのがありました。でこの時ですね、調査の中で金銭に触れるという言葉を意味を尋ねたそうなんですね。そうしましたら 37.8% は正しく感動や共鳴を与えることと答えましたが、 35.6% が怒りを買ってしまうことと答えたそうです。ことに張ってある糸が絶えなる音色を出すことから、人の心の奥底にある感じやすい心情を動かして深い感動と共鳴を誘うことの例えとして、この言葉が使われるようになったんですけれども、言葉のですね、成り立ちが分かっていれば、それほど間違うことはないかもしれませんが、結構ですね、言葉の定義というのは時代によってどんどん変わっていくものがあるようなんです。話はそれましたけれども、この金銭に触れるもの、感動や共鳴を起こす言葉っていうのは心の中に残る言葉だと言ってよいと思います。このノーベル賞を創設したのがアルフレッド・ノーベルという方ですが、実に350もの特許を取得した発明家なんですが、この巨万の富を築いた彼の私生活はですね、実は非常に孤独なものだったと言います。で、彼のお兄さんが亡くなった時にですね、このアルフレッド・ノーベルのことだと取り違えて死亡記事を載せた新聞がありましてですね、その時の記事の内容を見た彼は死後の評価を非常に気にするようになったと言います。で、その7年後に彼は全財産のほとんど 94% を国籍の差別なく毎年授与するノーベル賞を創設することにした、そういった遺言状を、作って署名いたします。事実ではない本当に旗迷惑な記事だったんですけれども、その言葉が彼の中に残り、ノーベル賞の設立に関係したかもしれないと思いますとですね、言葉の持つ力にはある意味畏怖すべきものがあるように感じます。この山中教授が受賞したのは医学生理学賞ですが、その功績が何かと言いますと、成熟した細胞をいろいろなことができる状態に初期化することができるということを発見したと、この研究者は述べました。どういうことかと言いますとですね、 人あるいは いろんな動物はですね、一個の受精卵から体のすべての細胞を作り出します。で、受精卵は分裂を繰り返してどんどんどんどん数を増やしていきながら、あるものは心臓に、あるものは筋肉に、あるものは神経、皮膚、さまざまな臓器や組織の細胞に変化していきます。これを分化と言いますけれども、まあ、言ってみればですね、細胞がそれぞれ専門家になっているんですね。で、一度専門家になった場合、一度心臓や筋肉の細胞に分化した細胞は分化する前の状態に戻ることはできないと考えられていました。で、実際ですね、普通は心臓とか筋肉とか神経の細胞とか、一旦専門家になった細胞っていうのは元の何でもなれるような細胞には戻らないんです。でも動物の中にはですね、失われた体の一部を再生できるものがあります。ということは、一度分化した後であっても分化する前の状態にできるんじゃないかと、まあ、そういうふうに考えたんですね。で、実際にこの今回ノーベル賞を一緒に受賞されたガートン博士はですね、1962年に、アフリカツメガエルの研究から、一旦分化した細胞でも卵の中、卵の中に入れることで、まあ、再びあらゆる細胞に分化できる多能性を持つように、まあ、いわゆる初期化ができるということを世界で初めて示しました。40年以上経って、山中教授をはじめ多くの科学者がこの研究した結果ですね、人の細胞でも同じことができることが分かったというんですね。この山中教授もですね、ノーベル賞に至るまで順風満帆な人生を歩んできたわけではないそうです。最初は整形外科の先生、研修を始めたんですけれども、その後、何かのまあきっかけがありましてですね、基礎医学の道を選ぶことになります。で、アメリカに留学されて、で、まあ、いろいろなですね、研究の仕方だとかを学んだそうなんですけれども、この留学先の、研究所の所長だった方、ロバート・メイリーという方からですね、研究者として成功する条件は、ビジョンを持つことと、work hard、勤勉であることと、まあ、教えられたといいます。で、この留学中の彼の心に響きですね、その後ずっと、まあ、彼の中に残った言葉なんだそうです。もし、どんな細胞にもなれる万能の細胞があれば、条件さえ整えてあげれば、必要な細胞だけを作り出すことができるはずです。そしてもし必要な細胞を作り出すことができるなら、うまくいくと必要な臓器を作ることもできるかもしれません。実はこれはとんでもないもしもの話ですけれども、ちょっと想像してみていただきたいんです。怪我とか事故でですね、やむなく切らなくちゃいけなくなったような手や足を文字通り生やすことができる。あるいは病気や老化で弱ってしまった心臓を新しい心臓に取り替えることができる。しかも人工のもの、機械ではないですし、人のものをもらって移植するわけじゃありませんから、いわゆる拒絶反応の心配もいらない。免疫抑制剤がいりませんから、薬の問題だとか、あるいは感染の問題だとか、いろんな問題がなくなります。すごいことです。必要な臓器を作ることができるんですから、臓器移植のドナーが足りないといった問題も起きません。また、神経とかですね、筋肉っていうのは壊れてしまうと元に戻らない細胞です。で、もしうまくつなぐことができるんだったらですね、いろいろな問題が一気に解決されて、実用化されるんでしたら医療には革命が起きます。この発見は実はそういった特別な発見なんです。未来の医療として位置づけられてですね、世界各国が熾烈な競争を展開するのもよくわかります。また、クローンとか人の肺を使うわけでもありませんので、生命倫理上の問題がないことも世界中で注目されている理由に挙げられる。まだまだ実用化されるまでは何年も何十年も下手するともっとかかるかもしれません。でもこのようにいろんな理由からですね、損傷を受けた体の機能を幹細胞などを用いて復元させることのできる医療を再生医療と言います。山中教授のノーベル賞受賞が発表されたときにですね、この再生医療の話も当然出てきました。これまで有効な治療法のなかった難病を抱えた方にはですね、非常に大きな希望を与えることになったんですけれども、まあ、先ほど申し上げたように残念ながら実用化されるまではまだまだ先の話です。実際に人間の体に利用できるようになる前にはクリアしなければならない問題はたくさんあります。 例えば、ね、このようにして作った細胞や組織が果たして本当に安全なものなのかどうか、本当に期待通りの働きをしてもらえるのかどうか、本当に免疫の問題をクリアできるのだろうか、細胞から臓器にするためにはどうしたらいいんだろうか、問題は山積みです。いろいろな病気を持った方が治療の可能性について山中先生に問い合わせてきたそうです。で、その方々にですね、治療に応用できるのはまだまだ先の話なんですと、本当に申し訳なさそうに説明されている教授の姿が印象的でした。まだまだ先の話だとしても、少しでもこの可能性が見えたことで希望が与えられたのは大きいことなんじゃないかと思います。で、そして今年ですね、今年の4月26日、この iPS 細胞などを使った再生医療を促す再生医療推進法案というのがですね、参院本会議で全会一致で可決しました。で、国にはですね、研究開発から実用化までを後押しする責任があるというふうに決めたんですね。病気や怪我で傷ついた臓器を復元する再生医療の研究成果というのは、いち早く治療に役立てたい、そしたらそういった体制を整備する第一歩を踏み出したことになります。難病に限らずですね、さまざまな病気や怪我で苦しむ方々を助けたいという気持ちは、医療に関わるどんな人にでも共通の思いであります。ただ現代医学の限界を思い知らされるような毎日にあってですね、この医療の原点とも言うべきその思いを新たにする、そういった機会になったのかなと、非常に嬉しく聞いておりました。話は変わりますけれどもですね、心の中に残る言葉、心に残る言葉、どんな言葉なんでしょう。ちょっと考えてみたいんですけれども、心に残るということは記憶されやすいということですね。ただこの記憶のメカニズムって実はよく分かってない部分がいっぱいあります。でもこの過去50年間でですね、この研究もだいぶ進んでまいりました。で、記憶のメカニズムについてだいぶ分かってきたこともあります。記憶というのは新しい経験を脳の中に保存して、で、保存するだけじゃなくてですね、後になってその経験や意識を経験を意識や行動の中に再生する一連の機能を指しています。取っておくだけじゃダメなんです。後で思い起こすことができなくてはいけない、ね、人間はですね、生まれる前に胎児の時からですね、毎日新しい情報を取り入れて脳の中に蓄積し続けています。いわゆる胎教なんかその考えに基づくものですよね。で、記憶にはいろいろな種類があります。大雑把に言えば、頭で覚える記憶と体で覚える記憶。野球の練習なんかですね、素振りやるじゃないですか。素振り何百回って毎日やってました、自慢して言う方もいらっしゃいますけれどもね、同じ動作をですね、何百回何千回と繰り返すことでバットを振るという一連の行動を体が覚えます。そうすると頭で考えるよりも先に体がそれを反射的にその行動に出るようになります。神経の伝達速度っていうのはゼロじゃありませんから、目で情報を受けて頭でその情報を処理して、それから頭が指令を出して腕や足の筋肉に指令を飛ばすよりも、目で受けた情報を頭を通さないでそのまま体の方に伝えてしまう方が確かに早いのは当たり前だと思うんですね。記憶機能の過程について言えばですね、記憶の元になる情報を脳の中で何らかの形で符号化する過程、どこかの場所にその情報を蓄える過程、そしてしまわれた記憶情報を探して再生する過程、3つがあります。で、情報は脳の中にですね、記憶としてしまうにはいくつかの段階があります。例えば電話番号を教えられたとしますね。この電話番号の数字を数秒間だけ覚えておくような極めて短時間の記憶を即時記憶とか作業記憶とか言います。これは大脳の皮質前の方ですねに中心になっていると言われております。普通はですね、こういった、数字とかはですね、すぐに忘れてしまいますが、これが大切な相手の番号だとなると、 大切やと思いますとですね、それを頭の方は覚えようとします。大切である、どのような意味の番号かというようなことの情報とともにですね、頭のもっと奥の方にある海馬というところに情報が入っていきます。この情報はですね、その海馬のところにしばらくとどまってですね、何らかの情報の信号と、処理とで複合化がされます。でこの期間はですね、数秒から数分、数時間、数日かかるものもあります。長いものでは2年くらいまでその場所にとどまることもあると言われております。でこの段階を短期記憶と言います。記憶に関わる信号がこの会話、頭の奥ですね、にとどまっている間に、他のですね、記憶の情報と関連づけられて、新しい記憶として脳の中のどこかに蓄積されて、これが比較的長く保たれる記憶となります。これが長期記憶となるんですね。で、この会話の中に情報がとどまっている間にですね、頭は強い衝撃が頭に加わったりしますと、この長期記憶への情報処理が止まってしまう、障害されてしまう。なので交通事故でですね、その前後の記憶が飛んでしまうというのは実はこれにあたります。あと酔っ払っている時ですね、ある以降の記憶がないというようなケースも、この記憶形成の機能がうまく働かなくなっていることを意味しています。ただ同じ記憶であっても、ただ出来事を記憶するところと、その時の気持ちだとか感情だとか、そういった情動を司るところっていうのは別々に独立してですね、働いているように見えます。で、ただ独立しているとは言ってもですね、頭の中はいろんなものが重なり合っています。なので別々っていうふうに見えてもですね、学習するところも感情もお互いに密接な関係にあって、情動や意欲っていうのは記憶の機能に大きな影響を与えるんですね。エピソードや事実の記憶、感情、情動に関わる記憶、運動制御の記憶、そして認識などのやり方の記憶、これらのシステムはそれぞれに独立して働いていますけれども、同時に密接な関わりがあります。したがって漢字とかですね、英単語を覚えるときに手を使って書きながら覚える方が、ただ言うよりも記憶をしっかり覚えて固定することができる。高校から大学に入るときに受験勉強しますね。そのときに英単語をやっぱり覚えるわけですよ。で、ちっちゃなカードに書いておいて一生懸命覚えるんですけども、それやるよりも、ただ言うよりもやっぱり書いたりする方が覚えやすいらしいです。ね、好きこそものの上手なれと、昔からよく言われてますよね。誰でも好きなこと、興味のあることってよく覚えるんですよ。良い例は子供のおもちゃですかね。どのぐらい皆さんご存知か分かりませんけれども、ガンダムエイジ、デュエルマスターズ、ポケットモンスター、バトルローグ、虫キング、どのぐらい分かりました？次から次へと出てくるんですよ、おもちゃ、ね、番組キャラクターいろいろ出てくるんです。おもちゃも当然たくさん出てくるんですよ。で、子供たちは次から欲しがるんですよね。でも正直ですね、覚えてらんない、親としてはね、覚えてらんない。でもですね、子供たちはですね、それらの多くの名もいとも簡単に覚えてしまうんです。反面ですね、仕方なしに勉強する漢字の書き取りはなかなか進まない。楽しいと感じながら意欲的に物事に取り組むことは、記憶のシステムをですね、効果的に働かせることができるんですね。となると、心の中の残る言葉、記憶に残る言葉っていうのは、ただ言葉っていうだけじゃなくて、心を動かすもの、感情を揺り動かすものだということになります。その言葉を聞く精神状態とか状況とか、その人が求めるものだとか、それまでの経験だとか、そういったものも当然関係してきますよね。強いインパクトのある言葉でしたら、いろいろなことを連想させて心に残るかもしれません。以前カウンセリングの本でですね、愚かな女は騒がしい、賢い男は珍しいという本を読んだことがあります。一度タイトル見ただけで引き付けられたんですけれども、考えてみると こんなタイトルを付けられたのはすごいことですよね。同じようなカウンセリングの本でですね、こんなのがありましてですね、夫よ、あなたが一番ストレスです、なんていう本もありましてですね、タイトル見ただけですね、ドキッとしたことを覚えております。 まあ、単にインパクトのある言葉にとどまらずにですね、経験や感情など全てが一つの言葉に結びついたんだったら、その言葉は本当に心に焼き付くような、いつまでたっても忘れることのない記憶と、あるいは言葉となります。1979年にノーベル平和賞を受賞されたのがマザー・テレサですけれども、マザー・テレサはおそらく20世紀で最も影響力を与えた人物の一人じゃないかと思います。で、彼女がですね、受賞記念に日本にやってこられましてですね、こんな話をしました。あなたの周りにも貧しい人がたくさんいるでしょう。あなたの家庭にだっているじゃないですか。あなたの学校にもいるじゃないですか。あなたの職場にだって、あなたの身近な人にもいるでしょう。それは何かというと、自分なんか必要とされていないと感じている人です。自分なんてこの世に生まれてきた意味がないと思っている人です。こういったいわば精神的に孤独な人というのは、残念ながら日本では珍しくありません。このことについてですね、100回以上にもわたってインドを訪問して、マザー・テレサから教えを受けたという、五十嵐さんという方がいらっしゃるんですが、こういうふうに書いています。隣人に対して何ができるのか、追い詰められている人たちが周りにいないか、もしもいたとしたら自分は何をしてあげられるのか。私たちが次世代の子供に残すべきものは、財産でも立派な家でもありません。互いに分かち合い、助け合い、補い合う心だと思います。ある東北地方の旅館にですね、料理長として働く男性がいました。 K さんしておきますが、彼の奥さんの実家がその旅館を経営しておりまして、本当なら後継ぎは、その奥さんの弟さん、義理の弟さんとのはずだったんだそうです。ところがですね、その小さい時から旅館の後継ぎとして育てられたこの弟さんですけれども、どうも決められた道を歩むのが嫌だったんですかね、ご両親は猛烈に反対したんだそうですけれども、二十歳の時に上京します。そのまま帰ってこない。必然的にですね、この K さんが旅館の若旦那としてやっていくことになります。で、こうして5年経った時にですね、一生懸命やってたんですけれども、食中毒の方が出てしまったと言います。で、小さな田舎町のことですから、あっという間に悪い噂が広がっちゃってですね、旅館は観光取りがなくなりました。そしてどうしようもなくなった時に、奥さんのご両親から提案がありました。従業員に支払う給料がない、上京したあの息子を呼び出してもらえないかと、なんとか家族や身内のものだけでやっていこうじゃないかというわけです。で、その時 K さんの頭の中にね、一つひらめいてしまったことがありました。そうだ、僕が死ねばその保険金で立て直すことができるかもしれない、どちらにしても義理の弟さん、この方をじゃあ L さんといたしますけれども、 L さんを連れ戻すんだったらまず東京に向かわなくてはいけない。 K さんはですね、自分は死ぬことを決めてですね、東京に向かうことにします。 L さんを連れ戻すためにというのは、実は東京に出るための口実だったそうです。で、ディズニーシーで働いているはずの L さんを探すために、K さんやってきました。ディズニーランド、ディズニーシーですね。なので大勢の人がいます。みんなが笑顔でした。そんな光景に圧倒されていた K さんのところに一通のメールが届きます。奥さんからでした。優しい文面を読んでですね、複雑な感情が込み上げてきます。なんといっても自分は奥さんに内緒で黙って死のうとしているわけです。とりあえずその優しさに感謝しなきゃなと、メールをしようとしたときです。ぶら下がっているプレートとか電灯だとかグラグラッと揺れ張りしまいました。2011年3月11日午後2時46分、東日本一帯に甚大な被害をもたらした東北地方太平洋沖地震。ディズニーランドでは、まさにパレードが始まろうかという時間だったそうです。ある手記にその時の様子がこう書かれていました。想像以上に良いスペースも確保できて、きらびやかな行列を待つばかりと思っていた矢先、めまいでもしたかと疑うほど地面が揺れ始めた。揺れはみるみるうちに大きくなり、辺りに立っていたゲストたちはみんな一斉にしゃがんだ。子供や女性たちは悲鳴を上げて、 止まらない揺れに身を任せるしかない状況となった。皆さん、建物から離れてください、落ち着いてください。キャストたちはゲストの不安を取り除くべき笑顔を絶やさずに指示を出し続けている。 K さんは東北地方に住んでいる奥さんの方に携帯に電話をかけました。ですが呼び出し音も鳴りません。メールも通じません。家族を守るために東京へ来たというのに、死ぬのは自分だけでいいのに。一瞬これはもしかすると罰なのかもしれないと K さんは感じたそうです。とりあえず弟を探そう、エルさんを探そうと K さんは動き始めます。レストランの中で男の子がお腹が空いたという声が聞こえました。でも地震の影響で調理はできません。すると若いキャストが売り物のクッキーの缶を大量に持ってきました。周囲のゲストに配っていきます。 K さん驚きました。そんなことして大丈夫なのか。そんな時出会ったのが昔ディズニーランドで働いてたという60代の男性でした。話しているうちにその人が数年前にエルさんの教育係をしていた方だったということが分かりました。クッキーなどの商品をただで配ってくれるのはありがたいけれども、ディズニーランド側としては損することも覚悟しているということなんですかと K さんは聞きました。その問いに対する答えが後に K さんに再び生きる希望を取り戻させることになります。ウォルト・ディズニーはお金儲けのためにディズニーランドを作ったわけじゃないんですよ。人間が本来のあるべき姿になれる空間を作るために始めたんです。人と人が認め合い、褒め合い、許し合う関係を保つことによって愛にあふれた人間本来の姿を引き出せるとディズニーは考えていたんです。そしてキャスト 全員があるべき姿でいることによってゲストへのおもてなしにも愛を込めることができると。人々がこのディズニーのリゾートに何度も訪れるのは、新しいアトラクションやお店を楽しむよりももっと大切なことを実感できるからなんです。目に見えるものや形ではなく、幸せと感じる瞬間を実感するために何度も足を運ばれるんです。そしてキャストは目の前のゲストを幸せにすることでお金や物よりも大切な報酬を得られるんです。かけがえのない報酬はゲストからのありがとうという言葉なんですよ。もちろんゲストだけではなく家族からのありがとうも最高の報酬と言えるかもしれませんね。その日 K さんが目にした大地震という不測の事態に見舞われたディズニーランドで働くアルバイトの子供たちの様子を見て、これまで自分が旅館の経営でやってきたことを見直してですね、まだまだやることがあるじゃないかと、ここ数ヶ月の間感じたことのない思いが湧いてきたといいます。そしてその後 K さんは奥さんがこっそり忍ばせておいたメッセージをですね、読んで生き抜くことを決心します。それは彼がいてくれるだけでも私は幸せですという言葉で結ばれていました。その時彼は奥さんと一緒に旅館を継ぐという決心をした時のことを思い出したそうです。それは一つの約束でした。お客様に行ってらっしゃい、お帰りなさいと言える空間を作ろう、訪れた人すべてに素敵な思い出を作ってもらいたい、そして一人でも多くの人を笑顔にしたいねと。このことがあった翌日、ようやく復旧したメールで彼は奥さんにたった一言書き送りました。ありがとう。その1ヶ月後ですか、4月の15日、ディズニーランドが営業を再開したときに集まったゲストは1万人を超えました。中でもあの地震の時にその場にいたという方が大勢おられたそうです。インタビューであるこの訪れたゲストの方が聞かれていました。あんなに恐ろしいものをしたのにまた来ようと思ったのは一体どうしてですか。そのゲストは答えました。キャストにありがとうを伝えたかったからです。真心のこもった愛のおもてなしは必ず人の心に届きます。それをこの出来事は証ししているように思います。さっきの K さんと L さんはですね、地震の経験を通じて家族の愛と絆を再確認します。そして一緒に帰っていって、無事に家族と再会できたと手記には書いてありました。ありがとうという言葉、 これはもしかすると人間に与えられた言葉の中で最も簡単でありながら忘れられやすく、それでいて最も強力な影響力を持つ言葉なのかもしれません。神戸アドベンチスト病院には皮膚科がありません。皮膚科の診療は結構大変です。見た目だけで判断できない病気っていうのはたくさんあります。でも見ただけで治すように求められる専門医っていうのは実はおそらく皮膚科だけなんじゃないかと思います。現代でさえそうなんですから、2000年前イエス・キリストの時代だったらどうでしょう。当時最も恐れられた病気の一つがですね、重い皮膚病と、今の新教堂訳には書いてありますけれども、ルカによる福音書17章に出てくる皮膚病、今でこそ完全に治すことができる病気ですけれども、当時はですね、一度かかると体がどんどんどんどん壊れていって、おまけに伝染してしまうために、かかったと分かった人は町から追い出されてしまう、そんな病気でした。で、人にうつしてしまうのを防ぐためですね、感染した人は町の中では自分がその病人だよと大声で叫びながら歩かなくちゃいけなかった。で、完全に社会から隔絶した生活をすることになります。で、その診断法は何千年も前からユダヤのために伝えられておりまして、その祭司が診断することが決まっていました。イエス様がある村を通った時にですね、10人の人が遠くから声を張り上げます。その重い皮膚病にかかった人たちでした。その時までにイエス様が多くの奇跡を行い、数々の病人を癒したという噂が広がっていました。ですから町に入ることのできないこの病人たちは遠くからですね、大声でイエス様、私たちを憐れんでくださいと叫んだのでした。そしてイエス様はそれに答えられます。手を触れたりすることは禁じられていましたから、離れたところにいたまま祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われました。決まりでは祭司たちが見てその重い皮膚病が治ったかどうかを診断することになっていたんです。まあ、どんな奇跡でも行うことのできるイエス様でしたら、大丈夫、家に帰っていいよということもできたかもしれませんが、決まりに従うようにされたんですね。で、彼らはその言葉を信じて祭司たちのところに向かいます。17章14節には、そして行く途中で彼らは清められたと書いてあります。光り輝くような効果だとかファンファーレだとか全くありません。彼らは自分の意志でイエス様の言葉を信じて行動するまで奇跡は起きませんでした。そして行動した時に彼らは完全に癒されます。10人はそのまま祭司たちのところに行き、健康体であることを確認してもらいます。大喜びの彼らはようやく家族のもとに帰ることができたんです。その10人のうちたった1人、イエス様のところにお礼を言うために帰ってきた人がいました。15節から19節までお読みいたしますと、その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。選ばれた民であったユダヤ人の9人ではなく、ユダヤ人からは差別扱いされていたサマリア人の1人の方が褒められる結果となったこのエピソードでは、喜びのあまり我を忘れることなく感謝を忘れなかった人がイエス様から直々に祝福された様子が描かれています。私たちは忙しい毎日でとかく忘れそうになっているかもしれません。で、それでも感謝の言葉は感謝される側にとっても感謝する側にとっても大きな影響を与える言葉です。心からのありがとうは心に残るだけでなく、その人の一日を全く切り変えてしまうほどの力を持っています。ありがとうと言うべき相手はいませんか。それはもしかするとどんな業績よりもどんな医学の進歩よりも大切な人のことなのかもしれません。そしてそれはその言葉を受けた人の心の中にずっと生き続ける
祝福の言葉となることだと思います。神様の祝福が皆様といつもありますように、感謝を込めてお祈りいたします。そしたらですね、祝祷させていただきます。黙祷の形でお祈りに加わってください。天の神様、あなたが私たちに与えてくださっているさまざまな祝福を感謝いたします。また日頃いろいろなことで忘れがちになることもありますけれども、あなたが私たちにしてくださったことを今一度考える、そのような機会にしてくださり、感謝いたします。今後、この後それぞれの家路につきますけれども、どうぞ、私たちが、周りの方々からあなたから受けている祝福を忘れることなく、感謝する気持ちを忘れることないように助けてください。日々歩んでいくうちにあなたの守りと導きがありますように、今日来てくださいましたお一人お一人の歩みをあなたが祝福し導いてくださることを信じて感謝をいたします。無事に集会を終えることができ感謝し、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アメン。